ここからの時間は毎月第1水曜日にお送りする昼あやかしです。この時間は福井市片町バーあやらかしと交通誘導で安心安全をお届け、株式会社マイフットのサポートでお送りします。
福井市純化の妖艶な空間バーあやかし、たまにしか変身していない花貝姫子が皆様をお迎えします。男性も女性も楽しくお話できて歌えるお店、これまでも創立イベントや地域イベントに妖艶な仲間を連れて盛り上げてきました。余興など気軽にご相談ください。お問い合わせは0776-22-8848 22-8848。花貝姫子の元気な様子は Facebook 花貝姫子で時々ライブ配信中。早くお店で皆さんと笑顔でお会いしたいです。 Facebook 花貝姫子で検索を。
こんにちは、交通誘導警備でおなじみ株式会社マイフットです。
福井の町の道路や建設工事現場、イベントやスーパーの駐車場などにおける車両、そして歩行者の皆様を安全に安心に誘導させていただく仕事に誇りを持って取り組んでいます。今日も新たな町で、私たち交通誘導警備株式会社マイフットがしっかりと見守ります。ただいま一緒に働く仲間募集中。詳しくは福井市高木、電話0776-52-2125 0776-52-2125 まで。
ここからの時間は毎月第1水曜日にお届けしている昼あやかしです。で今日まで今月もですね、スタジオには花貝姫子さんをお迎えしました。広田さん、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では広田さんからもう一方、はい、ゲストをご紹介していただいてよろしいですか。
今日はいつも電話でご参加していただいているゴーゴータスク君がスタジオに来ていただいてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
それともう一方、
はい、
はい、電話の向こうにも今日はですねゲストをお迎えしてるんですね。
はい、ドラッグクイーンのセシル、セシルちゃん、
はい、おはようございます。おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。こんなビッグなゲストに囲まれて私大初回最初でいいんでしょうか。
ね、すごいすごい。
すみません、よろしくお願いいたします。どうですか姫子さん、最近は。
最近はもうだから今、うん、ね、少し宣言が明けたので、
ええ、
それなりに、まあ、ちょっとまだ片町はそんなことないけど、それなりにね、にぎわってきているとは思うので、
うん、
はい。
タスクさんはいつこちらに。
あ、昨日。
あ、そうなんですね、はい、うん、どうですか
福井、
はい、
でも前より夜のなんか明かりとかが増えた感じはやっぱりしますね。
そうですね、
は
い、いつも日曜日ですよ、
う
ん、
あ、そう平日に
来たり。平日ってなかなか。
そうですね、
はい、来られることないです。
基本大体日曜日
か。そうそう、日曜日になるから祭日の夜にしか来ない。
あ、そうなんですね。
片町が死んでる時にしか来ない。
そんなことない。
サバイはどうですか、初めて。
あ、今日初めて来させてもらいます、うん、はい。
どうでしょう。
でも片町と全然雰囲気違いますよね、やっぱり。
そうですかね、
なんか、
うん、
いい意味で落ち着いた感じの。
そうですか。チェセルさんは福井は、はい、いつ以来、
この間初めてその彩香さんの方行かせてもらって、
はい、
で今回ちょっと僕からまた急遽連絡があって今回出させていただいてるっていう形になってます。
そう、30分前に連絡して出
てきて。ありがとうございます。今日ちなみになんですが、日向さんはお化粧してくださっているんですよね、はい、うん、素敵です。
暑いです。
今日のコーディネートのなんかテーマってあるん
ですか。今日はね、オールデイ
ズ。あ、オールデイズ。
オールデイズ。
まだまだこのコーナー続いてきますので、ぜひ姫子さんに会いたいとおっしゃる方はね、スタジオに遊びに来てください。
そうそう、来てください。
Facebook でもね、告知されていらっしゃいましたけどもね。
はいはい、Facebook ライブすればよかったな。
あ、撮りながら。
撮りながら。
ちなみに電話の向こうのセシルさんはどちらの方でいらっしゃるんですか。
私大阪です。今も大阪から
電話 で、
はい、参加させてもらってます。
うん、大阪は今日はどうでしょう、天気はどんな感じですか。
天気は、まあ、 夜に入れる、めっちゃ暑いですでも、なんか知らんけど。
あ、ムシムシしてる感じですか。
まだもう10月なのに、すごいムシムシ夏みたいな感じの天気ですね今。
なるほど、そうなんですね。タスクさん今日福井そんなジメジメしてないんでしょう。
でもやっぱり日光がすごい、福井の方がなんか暑いなって感じます、大阪より。
そうなんですね、はい、そうなんですか。まあ、そんな、お三方をゲストにお迎えして今日の昼あやかしお送りしていきたいと思うんですが、はい、実はですね今日こんなテーマ用意してみました。
はい、
来月、まあ、中学校とかでですね秋合唱コンクールがありますよね、
はい、
うん、クラスごとに一致団結優勝を目指して朝練放課後練習、クラスのリーダー的な女子がぐいぐい引っ張っていく空気、担任の先生もみんなで力を合わせて最高の思い出作りましょう的な空気、そんな空気は私が苦手です。一致団結、これって学校行事で必要ですか、私は間違ってますかという中学生からの悩みをいただいているんですが、どうですか君子さん。
ね、どうやろう。まあコミュニケーションは大事だと思うし、うん、ね、合唱はね、うん、それこそ私ずっと吹奏楽にいたの で、
うん、
なかなか好きな人と嫌いな人もいるし、ね、あ、
うん、
歌歌われる人もいるし、
うん、
ね、そのまずその合唱っていう雰囲気は嫌なんやろな。
あ、なるほどね。
うん、違うから、はいはいはい、だからそれが嫌なので。みんな何もかもが嫌になってくるんじゃないかな。
うん、うん、どんな対策したらいいでしょう。
対策、
うん、どんな、
頑張って歌いましょう。あ、それいいな。リップシンクでどうですか。
大阪とかはどうですか、その合唱コンクールとかあるんですか。
僕の学校はなかったですね。
そうなんですね、はい、うん、シシルさんはどうですか。
私学校高校の時かなにあって、うん、いましたね、確かに合唱コンクールで。私もすごい苦手でした。
ああ、そうなんですか。どうされてました。
自分はそれこそさっき姫子さんが言うとったリップシンク。
やっぱりもうそこら辺からじゃなく福井がいたのね。
もうその頃から何かのかけらはあった
んです。なるほど、そうなんですね。まあでもその学生の時のそういったね、なんかこう学校行事っていうんですかね、まあ、合唱コンクールもそうですけれども、体育祭とか。
私も体育祭は大嫌いだった、
うん、文化祭とかね、
運動できにしてた、
まあ、この、ね、秋はイベント尽くしですよね。
体育祭はね、
うん、
私たちサボれるのよ。
あ、そうなんです
ね。裏番なんで。
あ、そうか。
裏番じゃないよ、ブラスバンド。
あ、ブラスバンド、あ、びっくりした
。そうそうそう、前の方にいてね、うん、
そうそう、
入場更新とか、
入場更新とかしなくていい。
あ、はいはいはい、
副方へで
演奏すればいいですね。
そうそう、そうです
ね、なんか特別な感じもありますよね。まあそんな学校行事がね、こうみんなで楽しくっていうのと反面、こう先ほどの中学生のお嬢さんのように窮屈に感じてしまう人も多いですよね、うん、ということでこの一致団結というところから、こうこの一致団結が必要なのか不要なのかということでお三方にご紹介しているわけなんですが、
う
ん、
どうでしょう、
でもやっぱりそつなくこなす能力をそこで得るチャンスなのかなと思いますので。
なるほど、
なんていうか、
うん、
それこそ
かもなく、かもなく、
かもなく、かもなく、かもなく、だけど将来役立ちそうじゃないですか。
あ、なるほどね。
世の中を渡っていく中で、
そうそうそうそう。
まあ、学生の頃からそのなんていうんですかね、まあその心の問題というか、そういうのもあった。あ、
僕は元から結構幼い時から気づいてました
ので、うんうんうんうん、はい。そういった時もそういうなんていうんですかね、こう男子と女子とこう合わさった行事ごとっていうのは何か違和感とかなかったですか。
あ、特にそこはなかったですね、うん、もう自然体に普通に友達感覚で、うん、なんか友達を性的な感じで見ることがあんまりなかったので、
うんうんうん、
そこが、
そうそう、誰でも男だなって言うわけじゃないしな。
そう
セシルさんはどうですか。
自分も結構ちっちゃい時からなんか、うんうん、男性の方に興味があるっていうのはあって、
うんうん、
でもなんか自分はどっちかっていうとそれをあんまり隠してない。
あ、なるほど。
タイプです。もう高校ぐらいの時には普通に周りの友達とかにも言ってた、うん、
っていう感じですよね、はい、
そうなんですね。
なんでだから女の子の友達とかも全然、うん、普通に友達とかは別に多かったですね、近くと。
そうなんですね。じゃあこんな学校行事とかも何の違和感もなく
は、まあ違和感とかはなく普通に、うん、それこそただ目立つのは嫌だったので。
あ、そうなんですか。
セッキーみたいにとつなくこなして
ましたそうなんですね。まあそうですよね、その今後社会に出ていくためのね、こう、
うん、私は同級生ですし、 Facebook でバレたよみんな。
ああ、
でも Facebook にな、どこにも書いてないのよ私、すっぴんも載せてないし。自
信だってことですよね、
うんうん、多分分かった、高校を載せたしや。
ああ、なるほど、
高校を載せたし、その高校の子たちが私やってバレたよ、メールが来て、うんうん、そうなると思ってたって言ってメールが来た
第一声
が、そうそうそう、あ、やっぱりみたいな感じやった。同窓会するしそのまま来てくれって言われた。
あ、ね、
うん、でも嫌やけど
行かれたんですか。
行った行った
。そうですか。タスクさん、そのご友人にそうだってことが分かった時はそのお友達とかはなんていう反応でした。
あ、僕は高校まではずっと隠してたんですよ、うんうん、で専門行った時にちょっとバレるきっかけみたいなのがあったんで、うんうんうん、まあなんかそうやねみたいな感じで、うん、なん前向きじゃないですけど、うんうん、そういう感じに伝えたらなんか全然いい感じになりました
ね、うん、あ、なるほどね。セシルさんは結構ね、ウェルカムだったってさっきおっしゃってましたけど。
そうですね、やっぱでもそれでもやっぱり、うん、なんかこうスッと離れていく子とかもおったもおったんですけど、うん、やっぱりそれでも仲良くしてくれる子大事にしたらいいかなって思って、
うんうん、
自分はもう全く隠さずオープンにしてましたね、
うん、なるほど。まあ、そういった学生さんたちはどうするべきでしょうね。
どうするべきやの、難しいなこの問題って、
うん、
団体行動ができない人やろ今の子にありがちや
ろ、うん、そうなんですよね、うん、
そうそう、今の子たちってやっぱりゲームとかばっかりしてるし、
はい、そうですね。そして面と向かってお話をすることもね、どうも苦手なようですよね、うん、
そう、私でも一回婚活の司会してた時に、その LINE 婚活っていうのがあって、はい、そこに行ったら、はい、みんな始まった瞬間に LINE を交換して、一言も喋らへんのよ。みんな LINE でやり取りしてるの。
その場でですか。
その場で、こう面倒見て座ってるのにこうやって LINE してるのに、すごいと思って、私何のために生まれたのって。
LINE だと流暢にお話できる、
ね。そうなんやろな、う
ん。いろんな言葉が多分。
なんか喋りいいやって言ったら、って言うやね。
そうなんですね。
すごいやろ、
うん、逆に全員がそういう人だから逆にそのあれで盛り上がってそうですけどね。なんか、
あ、なるほどね。
でも別にカップルができたわけでもないんだよ、
う
ん、いや知らんけど、その後どうなったか知らんけどさ、
うんうんうん、
私の婚活はね、あんまりあの最後告白タイムとかしないの。
あ、そうなんですか。
もうだってあぶれる子たちがいるでどうせかわいそうやし、うちもあとは勝手に付き合ってくださいっていう出会いの場を与えるだけ。
へ、うん、その後発展していったカップルとかはいないんですか。
いや、その婚活じゃないけど、あやかしのお店に来てる中で5組ぐらいは結婚してるよ、お客さん同士で。
すごい。
婚活ではない。
婚活じゃないけど、
あ、まあまあでもね、
まあ、
ま
あ、としては。
きっといいきっかけにはな
るね。うん。で、2時間に呼ばれるけど。
お仕事
で。お仕事じゃないの。まだ来てくださいって言われるだけでさ。お祝儀払わなかやな。お仕事ならお仕事はいりませんよって言えるけど、お祝儀払わなかんし。うん、私らな、結婚って取り返すことがないやんか。
そうですね。
もうだから結婚式に呼ばれること自体がものすごく不公平やと思うんか。
まあそういう意味では。
そうですね。だから歴代ずっといろいろな、私ももうこの年やし何回も結婚式行って、どんだけご祝儀払ってるか。
そうですよね。一時的にガッて増える時ありますよね。
ラミーで結婚しようかな。ラミーで結婚しようかな。
ラミーの
ご祝儀配信。
そうですか。まあ、そんなね、学生さんたちはやっぱりその学び、その
行事
を、
ね、それも勉強だと思うんで、うん、そのいやいやじゃなくてさ、とりあえず やってみようっていうのがいるんじゃないかな、うん、そのね、うん、いやいやって、あのノーは簡単なんですよ。イエスを言えるようにならないと。
そうですね、うんうん、難しいことではありますけど、ね、
そうそうそうそう、
うん、ということで、中学校の
こんなんでいいんかない
ただいた、一致団結って必要ですか、それも勉強の一環だと思って、
はい、
頑張ってくださいという、ね、お答えいただきました。さあ、新しく先日岸田内閣が発足されて、ね、20の閣僚ポストのうち女性が3人、4人、
うん、
少子化担当大臣に野田聖子さん、ワクチン担当大臣堀内さん、デジタル担当大臣に牧島さんと、3人
で。結構若い人だったよね、
1
人。
そうですね、
44歳だった、
ね、うんうん、牧島さんは、岸田内閣で最年少の閣僚ということで、うんうんうん、昨年の9月に発足した菅内閣で2人だけだったに対して、まあ、1人増えた形ではあるけれども、閣僚に占める女性の割合が 10% から 15% 増加した。でも世界的に見ると依然と低い水準だとね、結構これ世界で酷評されているようですが、どうでしょうか。
どうでしょうか、
どうでしょうか。
あの私自身、その何ですかね、議員の女性の数が少ないから仕方ないことなのかなって思わんでもないですけれど、どうですかね、こう政治家の中で女性が活躍する場が少ないってどう見てらっしゃる。
ちょっと姫子さんからお願いします。
そう、女性が占める割合を、その割合をなんていうの、もあれするんじゃなくてさ、やっぱり私たちは内容やでさ、それが女であろうが男であろうがちゃんとした内容してくれればいいんやって。それがなんか女がパーセントで悪いし日本は変やとかさ、そんな感覚自体がおかしいことであって、うん、だから私は別にその何をしてほしいとかそんなのまあまあないけど、うんうん、頑張ってくださいっていうだけ。
そうですね、たくさんのですか。
でも僕も大体姫子さんと同じなんですけども、なんか特に最近それを言われ始めたのかなとも、ね、やっぱり思うので、うん、なんかやっぱり、ま、ジェンダーフリーとかいうワードとかもいっぱいね、うん、聞くようになってきて、それで余計その日本の議員さんの割合がもう目立ってしまうようになったから続かれ始めてるだけの話なのかなと思います。
エセルさんはどうご覧になってらっしゃいますか。
自分もさっき姫子さんが言ってたような感じでほんまに内容かなと思ってて、
うんうんうん、
割合だけで叩くっていうよりは、うん、それこそさっき言ってたその牧島さんとか、
うん、はい、
最年少やけどデジタル担当大臣なんで、すごい、まあまあ若い人が担当するのが合ってるんかなとか思ってたりは勝ちそうったところもあるんで、やっぱ誰を選ぶかみたいな、
うんうん、
男性関係なく、
うん、
誰を選ぶんが大事なんかなとは思ってました、個人的に。
デジタルなんとかに60歳とか70歳の人になってもほんまにできるんかって思うもんな。
なんかまあまあ考えとはいるんかなとは勝手に思ってました。
そうですね、確かになんかやっぱりそのジェンダーとかそういう LGBT とかね、言葉だけがやっぱり先走ってる気はなんかやっぱり時間が経っても否めないですよね。まあそんな世の中が今そこに注目している部分で、こうあえてこうしてほしいとかって実際あったりするんですか。
逆にさ、その、うん、結局その男とか女とか言うてること自体ですでにジェンダーフリーじゃないやんな。もうその女の割合をどうたらこうたら言うて、うん、世界がそれを測ってること自体でもうすでにジェンダーフリーじゃないし、
うんうん、
ジェンダーフリーってやっぱり誰でもいいよっていう意味だよね、
うん、
ね、
うん、
だからそれがその辺なんか別に おかしい、逆にそっちの方がおかしいんじゃないかなって私は思うけど、
うん、
うん、
増やせばええんかって言われ
る。そう、じゃあみんな女にしたらいいよな、
ね、
みんな女にして後ろで操る人がいればいい。
そう、卑弥呼みたいな。
そう、私あの首相もあの何だっけ、高市さんやったっけ、
はいはい、
あの人になればいいなと思ってたの。
ああ、そうですか、うんうん、
こんなん言ったらあれだけど一番政策が面白くない人がなったよね。
なるほどなるほど。たくさんはどうですか。
あ、そのあれですよね、LGBT がって言われてですね、特に普段の生活でなんか自分自身がこうだったらいいのにと思ったことがないんですよ、うんうんうん、僕は、うん、なんだろう、まあそれは多分今隠して生きてるわけでもないし、うん、っていうことが多分響いてるとは思うんですけど、うん、まあでも、ね、なかなか公表できない人たちにとってはもしかしたらもっとこうなったらいいのになっていう考えが多分あるので、うんうん、でもそこって多分絶対交わらないところだと思うから、うんうん、多分一生言われ続けるんじゃないかな。なんか、うん、誰もがそこに、ね、うん、なんだろう、深く関心を持たなくなら、うん、持つ、
うんうん、
なんていうんだろう、考えてしまう限りなくならんのかなと思いますね。
セシルさんはどうですか、今のこの。
そうですね、なんか自分はそれこそタスクちゃんと同じような感じで隠しね、オープンなのでっていうところはあるんですけど、うんうんうん、やっぱ自分大学の時とかは、うん、あのオープンにしてたがゆえに隠してる人からの相談がすごい多かったんですよ。
ああ、そうなんですね。
なんかこうどうせそんなオープンにできるんとか、うんうんうんうん、こうなんやけどどうやって出会ってるんとかっていうのをすごい相談を受けてたことがあって、
うんうん、
それってやっぱ今も変わらせないと思うんですよ、そんなに。だからそれってやっぱりその政治としてなんかこうもっとオープンにしていけるような世の中になっていけたら、オープンにすることを恥ずかしくないみたいな世の中になっていけたらいいのになって思うことはありますね。
なるほどね。じゃあそのお友達、ご相談されたこと、相談されに来られた方にはそんな風な感じでお答えになっていらっしゃった感じですか。
もう基本的に自分は別に隠さなくていいんじゃないっていうタイプだったから、うんうんうんうん、そうやって言ってたけど、うん、それでも隠したいっていうんやったら、例えばこういう情報提供、出会いの場だったらこういうところがあるよとか、
うんうん、
こういう友達とかおるから紹介しようかとかっていうのはしてました。
なるほど。まあでも、
まあ、それこそそんだけ政治って言うならな、マツコとかミツとかを議員にするやんやな。
まあそれ一人ぐらい。
マツコさんがそうですね、議員さんだったらちょっと面白いかもしれないですね。うん、まあみんながみんなね、その分かり合えるってことは、うんうん、ないにしろね、そこを理解するっていうか、その共にっていうことが大事なのかなっていう気はしていますね。うん、さあそんなお三方、この10月は何か大きなイベントとかあった
の？10月はね、いっぱい、もう目白押し。
うん、ぜひご紹介ください。
9日は、うん、まずあやかしの中のイベントですけど、
はい、
9日はビビちゃん、
はい、
クイーンのビビちゃんが来てくれます。うん、で16日は、フェミニーナさん。
フェミニーナさん、はい、うん、
これは妖艶には出てもらったことあるけど、お店は初めてです。
あ、そうですか。
はい。
うん、
で23日は翔慶くんって、またゴーゴーの翔慶くんが来てくれます。はい、で30日はツバメくん、
ツバメさん、
はい、はい、が来てくれます。
うん、
でそれとは別に31日にちょっと妖艶のミニ版、
31日の日曜日
に15時から妖艶のミニ版をちょっとしてみたいなと思って、2時間だけですけど、
うんうん、
デジナー屋さんで、うん、15時から17時まで。
15時から17時
に。で、はい、配信も、有料で投げかけていこうかなと思うので。
そうなんですね。はい、うん、これは、まだまだ今、チケット制とかですか？
配信はチケット制。
うんうん、
で、もう来る人たちは、もう、入り口でお金を払ってもらうという形になります。うん、はい。まだ値段は決めてません。
すごい、1ヶ月の間に盛りだくさんのイベントが。
キャストもまだ決まってません。
あ、そうなんですね。じゃあタスクさんと
この3人は出ますよ。
あ、そうですね。そうですか。
そうそう。ね、セシルはなんか終わったら帰るよな。
あ、そうなん
ですね。そう。でその後残れるもんたちはみんな残ってあやかしで遊びましょうっていう。
引き続いて
17時から、そうそう、ちょっと間休憩して3時間ぐらい休憩して8時から普通にあやかし開けるので、
なるほど、
そこにゲストの人たちが残れる人たちは残りましょうっていう、そういうイベントです。
なるほど、そうなんですね。
だから31日の夜が とんでもないことだ。
夜が本番だ。
お席は帰らなあかんけど、ね、
あ、そっか、15時の営業もこの1ヶ月の間になさってたんですね。
そうそうそう、お昼営業
して、早めの営業は、
早めの営業、うん、早めの営業もすごかったよ、みんなお昼から。だから普段、
うん、
仕事終わってから8時まで待たな
か
ん、5時で終わる人たちなんかさ、
それ
でもそのまま来れる人たちが結構いるので、なんかこう新鮮な人たちが結構来てたよ。
そうなんだ。うん、そんな、あやかしさ、1ヶ月の間にものすごいイベントが盛りだくさん。
もうな、なんかイベントいっぱい組もうと思って、
もうね、
な、やるだけやってみようと、文句あるなら言えと。
でも楽しみですね、これだけ。
そうですね、
ね、
うん、もうあやかしはピンチやけど。もうゲスト来ると大変や、
うん、そっか、その行き帰りもずっと、
そうそう、接待も大変やし、
うん、ありがとうございます。
テシルさんとは31日にまたお会いできるということですね。
はい、そうですね、うんうん、31日 の、 その15時からの
15時から
出させていただく予定となっておりますので、はい、よろしくお願いします。
私も行けたら行きます。
はい、
どうでしょう。
あ、僕も、
うん、31日まで
終わるということですね。はい、うん、31日はもう夜までいるので。
あ、そうなんですね。セシルさんは2時間、
そうそうそう
そう、そうですね、はい、できるだけおろうとは思うんですけど、うん、ちょっとセシルの帰りで、次の日は帰ります。
次の日が仕事やもんな。
そうなんです、はい、
だから日曜日にすると月曜日の仕事の子たちがいるから、ね、残れへんのよ。
あ、なるほど、うん、うん、じゃあその日に来られてその日に帰られる感じですね。
そんな感じやな。かわいそうに。
申し訳ない。いや、むしろ残りたくて申し訳ないです
。
い
やいやいや、まあ、楽しみにされていらっしゃる方も多いと思いますが、またこんな情報は、ひめこさんのフェイスブック、
フェイスブックでもインスタでも、うん、あの、お店の来る人たちのやつ情報はもうどっちにも載ってるし、
はい、
LINE のタイムツリー、タイムラインにも載せてるし、うん、で、今のミニ応援については今からキャストが決まった瞬間にポスター作ってまた売り込みしだすので、
はい、
あのインスタでもフェイスブックでも、うん、よろしくお願いします。
随時更新中です、
はい、
ね、食いました。
私食べるもんばっかりじゃないよ、インスタ。
美味しそうなものがいっぱい持ってましたけど、ね、
食べるもんばっかりあげてるって言われるけど。
いや、でもね、本当にあれはちょっと行きたくなるお店ばっかりですからね。
そうやろ、だからあの、ちゃんとコラボを考えてくれればいいねって。今岩本さんで、はい、コラボで、
はいはい、
姫子プリンを、
そうなんですか、うん、
姫子プリンを、
へ、
うん、あのただプリンにあんこ乗ってるだけやけど。
なかなかない組み合わせですからね。
そう、あんこプリンってなかなか
ない、
う
ん、
あんこが得意な人は全然いいと思うと。
あ、でもあれ、あんこ苦手な人でも多分すごく美味しく食べ
る。プリンが結構いいお味してるもんな。
プリン、いや、あんこも、あんこも美味しかった。
それはもうメニュー化されてるんですか。
いや、今コラボの時だけ、
うん、
1個380円で、
あ
の姫子ステッカーもついてます。
じゃあそのプリンが食べたかったらお店に、
あ、岩本さんに、木田の岩本さんに行ってください、はい、あの岩本屋行ってラーメン屋行かんようにしてくださいね。
あ、
ラーメン屋に買いに行った人いるので。
そう思われてるかも。
岩本って言ったら木田におばんざい、
福井市
おばんざいとスイーツの店だった
っけ、うん、
和風スイーツの店、はい、岩本っていうのが
ありますね。岩本さんです。
そこであの買ってください、
あんこプリン。
あんこプリン、
はい。
今ちょっと売り切れてるので。
あ、そうなんですね。
大人気、
うん、今のステッカー待ち。
ぜひ足を運んでみてください。ということで、あっという間にもう40分
経
ったとしています
。うん、そう、いろんなお店もね、
うん、
姫子メニューを作ってくれて、
うん、
私がそのステッカーを貼ることによって売れるならしてほしいな。あの、一応少しだけ、
うん、
今のあのあんこプリンも少しだけ協力金をいただいて、
あ、なるほど、
一応あのLGBT のなんかいろんなことに使いますよっていう名目で、あの少しだけいただいてます。うん。うん。じゃあ、全然買ってね。
再開したらぜひということでね。はい、じゃあ、セシルさん、あの31日お待ちしております。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼いたします。
失礼します。
さあ、タスクちゃんと姫子さん、もう間もなく番組が終わりということで、このまま番組終了までお付き合いいただければと思いますが、 さあ、今日の朝生情報晴れ晴れ谷奥ひとみが初めてお伝えしていきましたが、リスナーの皆さんはいかがでしたでしょうか。
今日初なんや。
そうです。
あら
メインとして初でした。どうでした、大丈夫でした。
あでも僕いつもあのあ
れここに
あのですよね、ですよね、声が一緒だと思うんで
またぜひ遊びに来ていらっしゃってください、
はい、来月も来るみたいで、
あお待ちしてます。
いい
ですか。
めっちゃ連泊しちゃいます。
お前もうそのままずっといたいね、うん、31日から
寝れなくなるけど大丈夫ですか。
そっか、
あの人は困るよ。
応援者があ
の人が、あの
今日
11月4日までいるみたいで、
ファンの方ですか。
あ、あの大阪から駆けつけてくれてて、
ありがとうございます。
いつもあやか
し、ありがとうございます。
たくさんのファンの方が
30日から4日まで泊まりらしいです
。ということで番組もあと2分となりますので、はい、さあこのまま何事もなくね、
はい、
10月1ヶ月も
入れてます、ね、うん、もうこのまま増えるとね、行、
うんうん、
けばいいよ
ね、
うん、もうちょっとでもやっぱまだ肩間違いが戻ろうと思ったら1年以上はかかると思う、
うんうん、なるほど、うん、そうですね、そんな肩間違いを盛り上げようと日々頑張ってくださっています、田中井姫子さんと今日はタスクさんをお迎えして、昼あやかしお届けしました。この番組もですね、もうあと間もなくということなんですが、この後お天気回復しつつありますよ。ただ、うん、傘はね、一応にわか雨なんかもある可能性がありますので、傘はお出かけなさい、お持ちください。そして明日はちょっとまた気温高くなりそうですから、体調管理も十分お気をつけください。ということで、今日の朝生情報はこのあたりで。
一人でやってみてどうだったんですか。
何にも覚えてないです何喋ったか全然覚えてないんですがまた後で聞き直してみたいと思います。姫子さん、タスクさん、今日ありがとうございました。リスナーの皆さんも今日はありがとうございました。この後も引き続き、番組お付き合いください。朝生情報晴れ晴れ、お相手は谷奥ひとみと
タスクと
花谷姫子で
お送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。